言お祈りをいたします。主よ、今またあなたの御前でこの静かな夜にあなたの御言葉をパウロを通して私たちに与えてくださった御言葉を開こうとしますけれども、今とても、暗い課題で罪って、何であるかということですから、どうかあなたの聖霊の恵みを与えて、そのあなたの厳しい律法の言葉も正しく理解できるように、どうかしよう、あなたの恵みを与えてください。一人一人を豊かに祝福してください。また私たちに聞く耳を与えてください。イエス・クリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでこの前にローマ人の手紙の1章の1節から27節までのこの入門を学んだわけですけれども、今回は罪の問題を見ることになりますから、早速1章の18節から32節まで読んでいただきたいと思います。そこにある意味ではこの1章の部分は一般的な当時の異邦人の罪、そして2章からユダヤ人の罪というような形で出てくるわけですから、この前にも説明した通りに、このユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンが同じローマの教会で問題になって、パウロは両方ともは罪においては一緒なんだということをここで教えることも含まれているわけですね。それじゃあ一節ずつ8節からまず終わりまで読んでいただきましょう。岡さんお願いします。
18節から32節、
そうですね、一節ずつ。
不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されます。
なぜなら神について知り得る事柄は彼らにも明らかだからです。神がそれを示されたのです。
世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。
なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。
自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、
滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や生き物や飼うものなどに似せた像と取り替えたのです。
そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめました。
神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んでこれに仕えたのです。作り主こそ永遠に褒めたたえられる生き方です。アーメン。
それで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました。女は自然の関係を自然に求むものに変え、
同じく男も女との自然の関係を捨てて互いに情欲を燃やし、男同士で恥ずべきことを行い、その迷った行いの当然の報いを見受けています。
彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに任され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。
あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、あざむき、邪念にあふれ、悪口を言い、
人をそしり、神を憎む、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、 親に逆らい、
無知、誠実、無情、無慈悲です。
彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく他人の同じ行為も善にしています。
というと、なんと現代の日本の描写ではないんですか。残念ながらこれは現実、何か昔の異邦人の罪ではなくて現在の人間の罪の現れなんですけれども、まず18節を見てみると、神様の怒り、神様の怒りが現れてくるわけですね。しかしそれは何に向かっていくかというと、ちゃんと真理を持ってるけれども、その真理を不正の中に革命、何かその不正の中に抑えられているわけですね。というのは、この全ての人々は神様の一般啓示を受けているわけですね。この一般啓示っていうのは自然界で神様の御業が見えるでしょ。だから六甲山と大阪湾を見ると、ああこれは私のお父様が作ったものなんだと、そういうように見ることができれば、いえこれは火山活動によって生まれたと。決してこの二つの見方は矛盾するわけじゃないんですよ。神様が作ったわけですよ。だから神様の存在は全ての日本人が知ってるわけですよ。日本人に神様の存在を説明する必要は何にもないんですよ。それだけじゃなくて、この2章の中で2章の14節と15節をちょっと読んでもらいましょうか。2章の14節15節を誰の当番だったかな。はい。
たとえ立法を持たない異邦人も、立法の命じるところを自然に行えば、立法を持たなくとも自分自身が立法なのです。こういう人々は立法の欲求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの両親もこれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示しています。
というと、この一般啓示はこの自然界の中に神様の御業を見ることができると同時に、心の中にある良心の働きが神様の一般啓示に含まれるんです。その他に私たちは人生の中に体験とか歴史の中にもいろいろ神様の働きが見ることができるわけですね。だから1章の19節を見てみると、神様はちゃんとご自分の存在を人々に示しているわけですね。そしてそれはどこまでかというと、20節を見てみると、その神様をもし認めないならば自分を弁明する余地が全くないんだと。だからこの一般啓示と呼ばれるものは、それは福音の中に入るか、それとも律法の中に入るかっていう、こういうカラーですね。というのは、いわゆる宗教的な多元主義というのはあるんですね。その基本的な主張は何であるかというと、神様は出すか、いろんな宗教の中にこういうことを示してくださるから、これを出発点としたら、ちゃんと神様の方向に行けるんじゃないかと、そういうような主張をするわけですね。しかし私は一般的な宗教はこの啓示の上で成り立っているわけじゃなくて、 その刑事を取り消そうとするのは一般の宗教なんですよ。これは私の主張です。あのちょっとした証しをさせていただきますけれども、何年か前にある今加古川で住んでる方がうちに10日間くらいかな、フィンランドに遊びに来てくれたんですね。一回も教会に行ったこともなかった、一回も聖書を読んだこともなかった、賛美歌も歌ったこともない方ですね。初めて、だいたい20歳前後の方だったんですけれども、フィンランドに来て、そして私たちの大体10日間だったかな、うちに泊まっておって、そして私たちはいつも朝一緒に聖書を学んでおったんですね。そして2、3日目かな、4日目は日に、あの方はこう言いました。実は私は全く普通の日本の家で育ちました。というのは神棚があって、そしていろんな祭りに参加して、そして仏壇があって、ずっとちっちゃい時から仏壇で拝んできたわけですけれども、私は物心がついたところからずっと知っておったことが一つなんですよ。それは神様は一人しかない、そしてその神様は私に心の中にいるはずなんですよ。なぜかというと私に語ってるんですよ。それで私はもうすでにクリスチャンじゃないですかと聞くんですね。皆さんはどう答えるんですか。一人の神様を知って、心の良心がちゃんと働いてる、そういう人はクリスチャンですか。はい、どう思いますか。どう答えるんですか、こういう人に。
その人の神様はイエス様じゃないってことですよね。
どうしてそれが分かるんですか。
宗教、
私は確実に誠の神様だと思いますよ。すなわちこの一般啓示によって神様はその人に語っておったんですね。私たちはどこかに伝道する時には神様はそこに連れて行く必要はないんですね。もうすでにそこにあるんですね。一般啓示としては神様の働きなんですよ。だからきっと人の心の中で語っておる、両親の中で語っておる神様は誠の神様だったと思うよ。だけどそれでクリスチャンですかっていうのはポイントなんですね。どう思いますか。答えは当然まだクリスチャンじゃないんだと。というのはこの一般啓示を素直に受けることができた子ですけれども、イエス・クリストを知らない、すなわち一般啓示としては神様の存在と自分の罪深さがある程度まで分かっておったけれども、そこに神様との本当に許された交わりに入ることができなかったんですよ。そのためにいろんな経緯があって、教会に行ってそこで洗礼を受けることに至ったわけですけれども、一般の宗教は神様がせっかく働いてくださることを消そうとするわけですね。だからこの18節は人々はせっかく持っている神様からいただいた真理を消そうとすると、ここに書いてると思いますね。そしてこの一般啓示はアルターが律法と福音という区別をするでしょ。これは律法の方に入るわけですね。その一般啓示によって自分が罪深い存在であると分かるはずですね、ある程度まで。そしてそこに特別啓示、すなわち神様の言葉、イエス・クリストが働いたらその人々を救いに導くことができます。 だから私たちは必ず伝道するときには人の心には掴むところがあるんだと。この神様がずっと働いているというところがありますね。だけど、まあ、自分を弁明することができない、この神様を結局神としては認めないで、その結果としてはどうなるんですかというのは、21節を見てみると、彼らの心が暗くなってしまったと書いてあるでしょ。自分の考えが虚しくなって、心が暗くなったっていうのは、これは人々が無知だから分からないというもんじゃなくて、人々が知っておったけれどもそれを消したから結果としては無知になるんだって、こういう順番をパウロはここで言ってるわけですね。そしてこの神様の啓示を拒否した結果としてどうなったかというと、あらゆる道徳的な罪がやってきます。そしてこの24節と25節と、すみません、24節と26節と28節を見てみると、人間にとってはこの神様の啓示を拒否することはどういうことをもたらするかというと、神様はそういう人々を見捨てる、どこに見捨てるかというと、その罪の中に見捨てるわけですね。徹底的にその罪をやれと、これはちょっと強すぎる表現かも分かりませんけれども、とにかく24節で神様は彼らそこに見捨てたんだと、自分の欲望のまんまに見捨てるわけですね。そして26節でそれを強調するわけですね。ここで同性愛とかそういう不自然なところに任せるんだと。そして24節ではまた同じことを繰り返すわけですね。この自分の堕落した状態の中に神様は彼らを残すわけですね。それはなぜでしょうか。なんで神様は彼らを罪の中に捨ててしまうんでしょうか。お母さんどう思いますか。
そういう苦しい状態をとことん苦しい状態を経験して気づかせるっていうんですかね。
その通りだと思いますね。とにかく神様が人を罪の中に残したことによって、人はその罪のひどい結果を味わうことになるんだと。そしてそれによって結局人々をまた招くわけですね。だから後で例えばコリント人への手紙の中でパウロはその教会会議というものがありますね。そこで悔い改めない、大変な罪を犯して悔い改めない人を、サタンのところにもう見捨てなさいと、それは彼の魂が救うためなんだと、そういう表現が出てくるわけですね。というとその罪の中に捨てるっていうのは、決して神様がそういう人々を愛しないという意味ではなくて、かえってその中から人々をまた招こうとするわけですね。その結果としては社会は今どういうものであるかと、その罪の本質は決してこの道徳的な堕落ではないんだと。25節をもう一遍読んでみると、神の真理を偽りと取り替え、 作り主の代わりに作られたものを拝み、それに仕えたからであります と, というのは、ここにまた繰り返して出てくるんですね。ちゃんと彼らは真理を持っておったんですけれども、それをその代わりに、作り主の代わりに、この褒め方、神様の代わりに作られたものを、拝むということになりますね。これは偶像礼拝 の,、いろんな実例がここで出るでしょう。例えば23節ではいろんな偶像を形を作るって、だけどそれだけじゃなくて、最も代表的な偶像は何なんでしょうかね。最も代表的な偶像は自分勝手に考えた神様ですね。私はこういうイエス様が、こういう神様を信じたいんです、だから私の神様はこんな方です、あんたたちの言ってるこういう厳しい方じゃなくて優しい方なんだとか、いろいろそういうような自分勝手な神様のイメージを作るっていうことは代表的な偶像なんですよ。しかし基本的に罪の本質は神様から離れることであって、神様に背を向けるということであって、その結果としては神様の交わりを離れたら、やはり道徳的な罪が出てくるわけですね。皆さんはこの23節と27節を見てみると、現代は同性愛についていろいろ出てくるわけですけれども、同性愛者に対してどういう態度を取るべきですか。これはちょっと皆さんも、とにかくほっとした課題に日本にもなりつつなんですから、どういう態度を取るべきですか。ヨーロッパとかアメリカはもう同性愛とは、人を愛するならば誰を愛したっていいんじゃないんですかっていう考え方も徹底されてるわけですね。
日本は
そうなんですよ。フィンランドでも今度 の, 来年の3月1日から同性愛を結婚としても認める法律が成り立つんですよ。それはもうノルウェーとかスウェーデンとかデンマークではとっくに前からです。そしてアメリカでは、もう法律じゃなくて、この最高裁判所が、それを事実上認めさせたんですね。日本は後から来るんですね。裁判にはこのところではまだそこまで言ってないんですけど、報道機関ではもうかなりの課題になってるわけですね。どう考えますか。
社会の日本社会は同性愛、今ちょっと似たようなもので性同一性障害っていうのもありますけど、それは普通は個人の幸福の追求で認め、大体その人の近くにいない限りは、その家族とかの親類にとかじゃなくて友達だとかそういう関係だったら、それでもいいよねっていうような、何でもありなところがあると僕は感じてますけど、教会にそういう方が来た時にもしどういう態度を取るべきかということだったら、でもそこでそれ良くないよとすぐには言えるとこういうことものではないし、ただなかなか繊細な問題になるんで、ちょっとやっぱりこれはそういう問題をちょっと勉強していかないと、それでまた教会の一人で決めるんじゃなくて、教会の役員さんと共に話し合って協議して 慎重に決める問題だなと思います。
皆さんの他にご意見がありますか。道井さんはどう。
別に認めるのが正しいかと思います、
同性愛結婚を認めるのは良いことだと思いますね、どう思いますか。これは今聖書をここで読んでるわけですから、ここでちゃんと出てくるわけですから、私たちは自分の考え方を聖書に合わせるか合わせないのかっていうのがポイントなんですね。といったら皆さんの頭の中にいろいろあるんですよ。だから自分の頭をまず勉強せんとダメなんですね。こういうものがあって、そして人間の頭があって、そしてその頭のこのところを通ったら、これは、こういうものに変わってしまうんですね。しかしこっちを通ったら案外、こういうものに変わってしまうという、こういうことがあります。すなわち性質的な価値観で考えたらこうなるんですよ。この世的な価値観ではこうなるんだと、そういう私たちは必ずそういう価値観を全部私たちの頭の中にあるんですよ。それは社会の中のだけじゃなくて、私たちのその影響をずっと受けてるわけですよ。だからクリスチャンの成長のポイントは何であるかというと、この性質的な価値観をだんだん全ての 領域でそれが支配するようになって、結果としてこれだけにするんだと。これは一つのかなり長いプロセスなんですね。特に日本ではこのプロセスは長いですから、日本的な価値観から政治的な価値観には1日2日では変わらないと思いますけれども、そしてその中には戦いがずっと起こっているわけですね。しかし政治の中では同性愛は罪なんだとはっきり出てくるわけですね。だから同性愛者に対してどう対応すべきかっていうことを実は私の一番上の娘がどういう教会に今ヘルシンキで帰ってるかっていうと、その教会の牧師は以前の同性愛者ですよ。そこをちゃんと悔い改めて神様の恵みによって、そこから変わってきたわけですね。というと性的な向き合いは変わることがあり得るんだと。それはもうマスコミはもうそれは生まれつきだからしょうがないんだっていう、そういうことは事実じゃないんですよ。だから彼はとにかく同性愛は罪なんだと、自分は独身としてはずっと牧会者としては頑張ってるわけ。そして同性愛者をその教会に結構来るんです。そしてそこに救われて、結果としてはその同性愛結婚はクリスト者としてはできないんですよ。しかしそれは考えてみると、独身としては生きるということは決して神様の御心に反することではないです。だから同性愛的な姿勢があっても、それを実行しないでちゃんと神様の御心の通りに歩めば、クリスチャンとしてはちゃんと生きることができるわけですね。 しかし今度はそれをやろうとしたら結局は姦淫の罪と同じ罪になるんですね。まあ、そういうように、聖書を理解すべきだと思いますね。だけどここではすごい戦いが今アメリカとかヨーロッパでは起こってるわけです。そしてだんだんこのマスコミの影響で日本でもこの課題がだんだん大きくなってくると思います。はい、これに対して反発の声が聞こえませんけれどもどうですか？
反発
は
ないです
僕は。はい、
その通り
で。はい、
私の友達結構いるんです、同性愛者が。で今までもうそれが、この子たちにとってもう幸せなんだもんなと思っていたんですけど、ある時、その中の一人が全然幸せじゃないんだってこうちょっと相談というか、でも同性しか愛することができないというか、でもこれも幸せじゃないんだってこう言ってきてくれた子がいて、やっぱなんか罪ってなんかこうなんかやっぱなんかこう信じるものとかそういうのを関係なくして、やっぱりなんかこう人をなんか何ですかね、ちょっとうまく言えないんですけど、やっぱりなんかこう縛られてるものなんだなぁと思って、だったらこう福音を伝えていこうと思ってちょっとその時にこう話をすることができたんですけど、その後その子がどうなったかは全然わからないんですけど、
私は実は1年間奉仕をしていた教会のあるメンバーが同性愛から異性愛に変わったっていうのをよく知ってるし、またフィンランドでは非常に有名なある方が同性愛者だったんですけど、イエス様に出会ってもうさっさと変わりました。異性愛者に変わって今は結婚して子供が、与えられてるわけです。とにかくこれはこれ以上のこの課題で話すつもりはないんですけれども、とにかく聖書はこの点においては明確にその同性愛的な体質を持っている人々は私たちは愛しなければならない、そして教会に受け入れるべきなんだと。しかし一般的な会員と同じように同性愛行為を私たちはどうしても罪としてははっきり指摘してなければならないと。だけどそれだけは唯一の罪ではないんだと。29節であらゆる不義とかいろんな殺人、妬み、いろいろ出てくるわけですね。そして30節では現代の社会の姿そのものなんだと。そして32節は何を言ってるかって言ったの、私たちはあんまり人を殺しませんね。そうでしょ、人を殺したことがありますか？ない。姦淫したことがありますか？その頭の中で姦淫するっていうイエス様の教えを考えたら、私たちは男性は必ず姦淫者になるわけですけれども、具体的にやったことがあるかと思ったら、もしそういうことをするならば神様の規定は何ですかというと、32節を見てみると死刑、滅び。しかし テレビを通して私たちは自分は人を殺しませんから、一晩ぐらいはいろんな映画を見たら、何回もその映画の中で殺人をすることもあれば、また会員はしませんけれども、ポルノサイトに行って、そうですね、もうこれはとにかく大変な問題ですね、このポルノの現実なんですね。ポルノ依存症のクリスチャンは、男性の場合には 40% 以上なんですよ。だからそのポルノ依存症はどういうことかというと、私たちはいわゆる、その映画の中で勧誘を繰り返して繰り返してするんですよ。その結果としては性的に非常に歪んだ人間になってしまうんですから、これはもうインターネットのおかげですごい大きな問題に発展してきたわけですから、いつかゆっくり どのようにポルノから解放されるかっていうことを考えてほしいんですね。女性の場合にも結構ポルノ依存症の人がおるんですね。だからもしあなたはポルノ依存者ならば、まずインターネットを使わないでください。そう、Eメール以外には絶対に使わないでください。とにかく自分が弱さをちゃんと認めないとダメですね。依存症の場合にはちゃんとした措置を取らんとダメですね。このポルノ依存症は、ゲーム依存症とか、こういう依存症よりも、ひどい問題ですよ。長期的に進んだら。しかしそこから解放される道があるんですね。そのために私たちは福音があるんですね。神様の力、恵みが、後から学ぶんですけど、ここでまず罪のことを語らんとダメなんですね。はい、そして2章に行きましょうか。2章の初めから終わりまでまだ一節ずつ読んでいただきたいと思います。またもしこれについて何か言いたいことがあったら、途中でいくらでも質問してください。わからないところがあったら、はい、
質問したいところですけど、質問の内容が整理されずに、最初に多元主義とか言われてたところの具体的に今話されたことの前に、過去側のそのクリスチャンの方が一人の神を信じています、私はクリスチャンでじゃないですかっていう具体例を話す前に、多元主義っていう言葉とか出てきたと思うんですけど、それがちょっとその辺が、
多元主義は簡単に言ったら、全ての宗教は本質的に同じなんだと、同じ富士山に行くもんですね。だから基本的に日本の社会は多元主義的な社会ですね。とにかく互いの宗教を認め合いましょう。あなたがキリスト教徒で、それでいいでしょう。私は仏教徒ですから互いに認め合いましょう。最終的には私たち のやり方とか考え方がいろいろ違うんだけど、本質的に同じなんだっていうのは、これは、その宗教的な多元主義 の特徴だと思いますね。そしてそれはキリスト教的な形になると、一般啓示があるから、そこから、それなりの神様 の啓示によって、それなりの宗教の中には同じ目標を目指しているわけですね。しかし問題はこの三章のところを見てみたら、三章の まあ、のどういうことが今の雲海であるかというと、あの本当の意味で、あの神様を求める人が、あのこのや世の中には一人もいないんだということは、実節11節12節に書いてありますから、それはちょっと三章の実節から12節にまず読んでもらいましょうか。誰の当番だったかな。はい、すみません。実節から12節まで、
次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない。皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。
だから、あのただ一人も、あの神様を求めてる人がいないんだっていうのは、これは聖書の言ってることなんですよ。罪の中に生まれた私人間は神様を求めません。あのいろんな宗教の中には人々が求めるんじゃないですか。いえ、まことの神様から離れようとするんですね、この五条宗派で。本当に誰一人も求めてません。そんなどうして私はクリスチャンになったんですか。それは神様は私たちを求めてるんですよ。しかし私たちは、あの神様を先に求めたわけじゃないんですよ。神様が先に私たちのところに来て、私たちを招いて、私たちを聖霊に照らして引っ張って、そして福音を通してイエス・キリストのもとに導いたんだと。それは一方的な神様の働きなんですね。自分の方から始まったわけではないんですね。だからこういう宗教的な多元主義は、成り立たないんだと。はい、それじゃあ、2章の中身を読んでもらいましょうか。高橋さんから、
はい、だからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。
神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると私たちは知っています。
このようなことをする者を裁きながら、自分でも同じことをしている者よ、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか。
あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな出会いと寛容と忍耐とを軽んでいるのですか。
あなたは頑なな心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。
神は各々の行いに従ってお報いになります。
すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、
反抗心に駆られ、真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります。
すべて悪を行う者にはユダヤ人のもとよりギリシア人にも苦しみと悩みが下り、
すべて善を行う者にはユダヤ人のもとよりギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられます。
神は人を切り立てなさいません。
律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法と関係なく滅び、また律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。
律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。
たとえ律法を持たない異邦人も律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも自分自身が律法なのです。
こういう人々は律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。
何を出すべきかをわきまえています。
また立法の中に知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の案内者、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であると自負しています。
それならばあなたは他人には教えながら自分には教えないのですか？盗むなと説きながら盗むのですか？
安易にするなと言いながら安易に行うのですか？偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすのですか？
あなたは立法を誇りとしながら立法を破って神を侮っている。
あなたたちのせいで神の名は異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。
あなたが受けた割礼も立法を守ればこそ意味があり、立法を破ればそれは割礼を受けていないのと同じです。
だから割礼を受けていない者が立法の要求を実行すれば割礼を受けていなくても受けた者とみなされるのではないですか？
そして体に割礼を受けていなくても立法を守る者があなたを裁くでしょう。あなたは立法の文字を所有し割礼を受けていながら立法を破っているのですから。
会見場のユダヤ人はユダヤ人ではなく、また肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。
内面がユダヤ人である者こそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。この子前は人からではなく神から来るのです。
というと、ここで、その一節から十六節までは神様の裁きの基準はちゃんと出てくるわけです。これはユダヤ人にも異邦人にも全く同じことをもたらせるわけですね。言い換えれば十二節を見てみると、立法なしに、すわち異邦人は立法なしに罪を犯せばちゃんと立法なしに滅んでしまいます。しかし立法を持ってるユダヤ人ならばその立法に従って裁かれます。結果としては自国なんですよ。だから私たちは異邦人であれユダヤ人であれ、みんな罪のために滅びゆき人間なんだと、こういうことを、もし神様は私たちを正しく裁くならばこういう結果になるわけですね。ここには残念ながら例外が一つもないんだと。というと、この一生の終わりに異邦人がやった、その罪深い性質、言い方が出たから少し、宗教的に立派なクリスチャンたちも、ユダヤ人たちも、幸いには私たちはこういう人ではないんだと、そういうようにそういう態度を取ったでしょう。だから一説では いえ、あなたはもし彼らを裁くなれば実際あなたも同じもんだと、ということをはっきり言うんですね。神様は裁くときには二節を見てみると正しい裁きをするわけですね。そして神様には六節を見てみると行いによって裁きます。そして神様には十一節を見てみると何のエコひいきもないんですよ。私たちはせめて日本人に対して少しエコひいきがあったらいいなと、またせめてフィンランド人にはエコひいきがあったらいいなと思うけれどもないんです。神様は全く正しい裁きをするわけですね。そしてその裁きの基準は何であるかというと行いなんです。七節を見てみると忍耐深く正しい良い行いをすると栄光と誉れとか天国永遠の命を受けるんだと。しかし 逆に自己中心的で神様の言葉に聞き従わないで悪を行う人には厳しい見怒りが出てきて、そしてそこにはユダヤ人と異邦人の区別は何一つもないんだと旧説は言ってるわけですね。だから結果としてはみんな滅びゆく人間なんだっていうことはパウロが言ってるわけですね。というとの行いによって皆さんが裁かれると、今までの生き方では天国に行けそうですか？行けそう？行けない。同意さんはどう？行けそう？でもない。ああどうですか？行けますか？行けない。
行けません。
はい。そんなら私たちは滅びゆき人間なんだなということになるんですね。しかし16節には一つの希望が出てくるわけですね。この裁きの日がやってくるんですね。しかしその時には今隠れているものは全部明らかになるわけですね。だから自分の生き方をどのように想像したらよいかっていうと、ちゃんとあなたの全ての行動とか全ての考えとか感情とかそういうことをずっとビデオにされてるわけですね。そして最後の裁きの時にはそれはみんなの前で神様の前にちゃんと示されるんですか？その時にはどういう気持ちでしょうか？しかし私の福音によってっていう言葉が裁判には出てくるんですね。そして裁き主は誰ですか？16節を見てください。裁判官は誰ですか？これはイエス・キリストだと、はっきり出てくるわけですね。唯一永遠の滅びの裁きを経験者ですよ。イエス・キリストは十字架の上で滅び の罰を経験しましたよ。私たちに代わって旧約聖書の中に罪に対する捧げ物はどう扱われたかっていうと燃やされたんですね。他の捧げ物は、食べられるとかいろいろあるんですけど、罪へと関するものは全部燃やされたんですね。それは何を語ってるかっていうと、イエス様が十字架にその6時間の間にその魂と霊は神様の燃える火の中に燃やされたという永遠の滅びのその永遠の深さをイエス様はその経験してくださったんですね。だから唯一滅びを経験した方はイエス・キリストなんですね。今死んだ人は例えば黄泉に黄泉っていう言葉はちょっとあんまり使わん方がいいですから、パラダイスはにはラザロが行って、しかしその金持ちの人はハデスに行ったでしょ。それはまだ時刻じゃないんですよ。まだその時刻の前風呂なんですけれども、最終的な最後の裁きの後で時刻が始まるわけですね。または最終的な天国の様子に復活の体を持って行くわけですから、しかしイエス様がもうこれを経験しました。そしてそれを私たちが経験しなくてもよいようにイエス様は十字架の上でそれを経験しましたというのは、だからこの16節には少しはもう福音も出てくるわけですけれども、今度はユダヤ人の問題が17節から29節には出てくるわけですね。これは私たちも案外当てはまるんですね。 せめて私たちは、あの18節を見てみると、神様の言葉を知ってるんじゃないですか。何が神様の御心か、何が一番良いかと分かってるでしょ。だから、まあ、人にもいろいろ教えることができるんじゃないかと。しかし、あのそういう知識は、あの本当の行動が伴わないならば何の価値もないんだと、パウロがここで21節から言ってるわけですね。皆さんは盗んだことがありますか？ありますか？ある。土井さんは盗んだことがありますか？はい、ありますか？ありますか？
あります。
はい。というと、あのしかし皆さんは盗んではいけないと言ってるでしょ。だから21節を見てみると、盗んではいけないと言いながら、実際あなたが盗み人なんだと。だから、あの、まあ、会員のそれもやっぱり会員はダメなんですよ。しかし心の中でも、あの女性を、性欲を持って、見るともう会員というイエス様が言われる通りに、ここでは結構会員者がいるんですね。ユダヤ人にとっては、この知識そのものは、もし生き方が、それに伴わないならば何の役にも立たないだっていうことをパウロはここで言ってるわけですね。だから異邦人であれユダヤ人であれ、罪人は同じ運命なんだと。そしてユダヤ人の方から、反発が出てくるわけ。だって僕らにはいろいろいいことが、異邦人よりもいいことが与えられてるんじゃないですかと、それで3章の1節から8節まで、まず読んでいただきたいと思います。誰の当番ですか？1節ずつですね。
はい、1節ずつ。はい。ではユダヤ人の優れた点は何か、圧令の利益は何か。
それはあらゆる面からいろいろ指摘できます。まず彼らは神の言葉を委ねられたのです。
それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですか。
決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られると書いてあると思うんです。
しかし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、それに対して何と言うべきでしょう。人間の論法に従っていますが、怒りを発する神は正しくないのですか。
決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神は義を裁きになることができましょう。
またもし私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私はなお罪人として裁かれねばならないのでしょう。
それにもしそうであれば、善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか。私たちがこう主張していると抽象する人々がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。
ありがとうございました。ここでそのユダヤ人にはすごいいいものが与えられてるっていうことをパウロは言ってるわけですね。そしてその中で一番大切なことは2節なんですね。神様が語ったんだと。すなわちユダヤ人は異邦人に比べると大きな大きな恵みをいただいてる。神様の特別啓示、すなわち神様が直接彼らに語っておられた旧約聖書を彼らに与えてくださって、これは すごい特権なんだと。結局パウロはその彼らがいただいた恵みを決して軽視するわけではなくて、九章の4節と5節6節を読んでいただけたらと思います。九章、九章の4節と5節と6節、はい、これは全部誰のとおり、はい。
彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、律法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる、永遠に褒めたたえられる神、アーメン。ところで神の言葉は決して効力を失ったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエル人ということにはならず、
うん、というと、パウロは旧約聖書の中で神様が与えてくださったことは素晴らしいもんだとちゃんと認めるわけです。しかし救いにおいて彼らには異邦人と別の道がないんだって、そういうことを、この続きで強く強調するわけですね。ユダヤ人も異邦人も救いは全く同じ、イエス・キリストの贖いによる救い以外は何にもないんだ。だから彼らは自分を自慢するところは何にもないんですね。この五節はちょっと難しい、解釈にはちょっと難しい箇所なんですけれども、私は勝手にこういう解釈をしますけれども、それが当たるかどうかご判断に任せます。そしてもっといい解釈を考えてみてください。私たちの罪深さが神様の義を明らかにするならば、そんなら神様がその人を罰するならば、それでこういうことは嘘なんだとパウロが言ってるわけです。そういうように理解します。パウロがここでずっと言ったことは、もうみんな滅びる人間なんだと言ってるわけですね。しかしこれは嘘なんだと。ちょっと変な表現なんですけれども、後から福音が出てくるから、もし福音がなかったら私たちはみんな滅びき人間なんですけれども、幸いに福音があるけれども、私たちはその人間は罪のために滅びべき人間という意識を絶対に失ってはいけませんという、そういうように私はこれを理解しているわけですけれども、川先生はどう思いますか、この五節のちょっと難しい箇所だと思います。六節と七節では、私は嘘を言ってきたんだとちゃんと言ってるわけですね。というのは立法がその異邦人の持っている生まれつきの良心の訴えと、特別刑事として与えられた実戒は一致して、全ての人間は滅びるんだと、それをずっと主張してきたんですから、いえ、これは嘘なんだと、いえ、これから 別の道があるんだっていう、そういうように私はこれを理解してますけど、注意しますか。
そうですね、
はい、はい、そして、この9節から20節の箇所をまた読んでいただきましょうか。
先生すいません、ここまで3章の8節までのところは福音の教えがない世界での神様の正しい裁きについての説明、
はい、これはまだ20節まで続くんですけれども、はい、まだ続きがありますね。だからはい、
はい、
9節から1節ずつ20節まで読んでいただきたいと思います。
ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したようにユダヤ人もギリシア人も皆罪のもとにあるのです。
次のように書いてある通りです。正しいものには一人もいない。
叩くものもなく、神を探し求めるものもいない。
皆が良い、誰も彼の役に立たないものとなった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。
彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。
口は呪いと苦みで満ち、
足は血を流すのに早く、
その道には破壊と悲惨がある。
彼らは平和の道を知らない。
彼らの目には神への恐れがない。
さて私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法のもとにいる人々に向けられています。それはすべての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。
なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。
はい、ありがとうございました。というと、これは結論なんですね。すべての人は罪人なんだと。一人の正しい人もいない。旧約聖書の人みんな並んで、そこには一人の正しい人もないんですね。
モーセはどうですか。
正しくなかった、誰も一人もいない。すべて罪人だ。今ちゃんとカトリック教会がマザー・テレサを聖人に格上げされたわけですけれども、罪人なんですね。結局一人もいないんだと。全ては堕落した。一人もそしてそれは私たちの口から出るんですね。イエス様は私たちは無駄な言葉一つ一つによって裁かれるんだと。言葉一つ一つによって裁かれるんだとイエス様が言われたでしょ。これはパウロが言ってることだけじゃないんですよ。イエス様がちゃんと言われることなんですね。そしてあらゆる破壊を人間はするわけですね。本当の平和の道を知らない。しかし本質的な罪は18節に書いてある通り、神様の恐れがない。そこから全てがやってくるんだと。しかし19節と20節でパウロはなぜこんなにみんなを責めてきたかというと、理由があるんですね。これは私たちは全て、全世界の全ての人が神様の前に罪人にされるためですね。そしてこの 良い頑張りとか良いことをするとか何か良い方向に求めるということでは誰一人も救われません。立法によってすなわち行いによって誰も救われません。そしてこの立法は神様がせっかく与えてくださった立法はそれは神様の愛の内容を語るんですね。実会は愛の内容なんですよ。だからもしあなたも愛するならばちゃんと実会を守らんとダメなんですね。その立法によってその愛を実行することによって誰一人も救われません。ただ罪意識だけがその結果なんだと。まあ日本の宗教は必ず頑張りの宗教でしょ。それで誰一人も救われません。しかしこの立法を語らなければならないんだと。ある韓国人の有名な牧師は、こう言いました。もし私には人に全く神様を知らない人に1時間メッセージが時間が与えられるならば、私は55分は立法を語るんですね。あとの5分は福音を語るんだと。というと人々はその自分の病気が知らないならば治療も求めません。だから立法の役割は私たちにその病名をはっきりさせるんですね。しかしこの病名ということはある意味ではちょっと変な比喩なんですけど、なぜかというと罪は何か私たちが手術をしてこの罪が取り除かれるっていうような性質のものではなくて、罪は私たちが人格的に神様に対して間違った態度を取ることであって、もし罪を扱うならば私たち全部を滅びに入れなければならないんだっていう、そういう性質の問題ですけれども、とにかくこの自分の本当の姿を認めないならば誰も救いに預かることもない。はい、今日はここに残しておけば皆さんも非常に暗い気持ちで家に帰るでしょうけれども、ここからその福音が始まるわけですけれども、今まで読んだところについてご質問とかご感想がありましたら、ぜひ今語ってほしい。はい、どうぞ。
一章の26節女は自然の関係を自然に戻るものに変えていう、その自然の関係っていうのは何かなと。
それは普通の結婚関係でしょ。だからこれは女性の同性愛でしょ。そして次の節では男性の同性愛が出てくるわけですね。はい、というとパウロの時代では同性愛はすごく流行っておったわけですね。だから今西洋がいわゆる自由を求めてどこに向かってるかっていうと、ローマ時代の家庭破壊等々社会堕落、 その方向に向かっていくわけですね。残念ながら、まあ、そしてその一番の妨げはキリスト教会ですね。アメリカではもうキリスト教会がものすごい、まあ、攻撃の対象になってるわけですね。まあ、もしその、まあ、自分が聖書から、まあ、分かってることを実行しようとするならばもうひどい目に遭う。まあ一つ代表的な実例は同性愛の結婚式に、まあ、ケーキ屋さんからケーキを、作ってほしいっていう注文があるわけですね。そしてそこに、まあ、こういうことを書いてくださいと。そしてそのクリスチャンは、断ったんですね。いや私はこれは私の両親には合わないんですから私はできないんだと、結果は何ですかっていうと、同性愛者運動がすごい攻撃に出てきて、結果としてはその木々を完全に潰してしまったんですね。こういう実例がいっぱいもうアメリカで出てくるわけですね。だから寛容であるならば、その寛容じゃない人々に対する寛容が絶対にないんだと。寛容という言葉には2種類があるんですね。どういう2種類があるかっていうと、一昔では寛容というのはどういう意味だったかっていうと、私たちは真理を知ってるけど、これはこの人々はまだ残念ながら真理を知らないからこういう変なことをやってるわけですけれども、まあ私たちは彼らもそのうちに真理に戻って、そこまで忍耐して彼らを寛容を持って見守っていくっていうのは、これはその聖書が言ってる寛容なんですよ。しかし現代の新しい寛容は何であるかっていうと、真理なんかないんですよ。だからこっちの言葉正しいし、こっちのことも正しい、これは好きなようにやらんとダメですから、私たちはみんなを正しいと認めなれば、すなわちこの相対主義でしょ。しかしそこでは今度基準になるのはその寛容そのものなんですよ。もしあなたがこれは正しくないと主張するのは、あなたは寛容じゃないんだからあなたはダメなんだっていう。だからこの新しいタイプの寛容主義は非常に寛容じゃないっていうことに実際問題として出てくるわけです。しかし問題はこの古いタイプの寛容と新しいタイプの寛容は両方とも同時にあるわけですから、今どっちがどっちであるかということは把握しない場合があるわけですけれども、クリスチャンとしては私たちは真理を持ってるから、真理を持てない人に対して寛容なんですけれども、彼らが持ってるものが正しいとは決して言えない。はい、その他に、ご質問、また何か言いたいことがどうぞ。
私は2002年に聖書学院で、勉強して、その時はローマ書先生ではないフィンランド人の先生の授業があったんです。昨日の晩ね、ちょっと私の身内で手術をして、大した手術じゃないんですけど、ちょっと病院に泊まらなければならなくて、ほとんど寝れてなくて、すごく疲れて、もう頭もぼーっとしてたんですけど、はっきりとね、その2002年にその時、授業を受けたことを思い出しましたね。私たちの時はね、こ
こういう机の並びじゃなくて、そっちに横に3つとこっちに3つだったんですよね。僕はね、一番前の机のこの席に座ってた。でその横の並び、一人男の子が、若い子が座ってて、2002年のそのローマ書の授業の時、ここを読んだローマ書の1章18節以下ですね。で、3章20節までの授業をしてる時にね、その男性は怒ってましたね。かなり怒ってましたね。納得がいかないって。で、私もやっぱり言いたいことがやっぱり先生にあったんですね。うん、この罪ということに対して聞かされた時に。で、その言っておられたことっていうのは、もう P から先生、ほぼ一緒のことを言ってらっしゃって。
ロッカ先生でしたか？
そうそう
はい。
は言いたいこともあったけど、まあ、頑張ってましたね。けど、そのことをはっきりと思い出しましたね。14年ぐらいなんですけど、だから、まあ、このローマ書1章18節から3章20節の授業っていうのは、結構長いこと心に残る授業になって、まあ、こういうところ、これを通ったから、まあ、私もイエス様の福音っていうのをね、はっきりとやっぱり分かるようになったのかなって思いました。だから、かなりやっぱり今日暇つぶしで出ていいことがあってよかったですね。はっきりと思い出しました。ありがとう。その時は私も言いたいこといっぱいありました。
あ、でもいいじゃん。こっち持って、こっち持って。はい。はい、ありがとうございます。
黙って、うわそうでしたけど、この若い二十歳ぐらいだったんですかね。うん、怒ってましたね。うん、怒る。
というと、あれ、有名なフィンランド人のボクシングが、非常に、優れた伝道者だったんです。おそらく、まあ、1900年代の一番神様に用いられた牧師だったんですけれども、彼はこう言いました。人間は怒らんと変わらないんだと。すなわち一方によってやっぱり怒っちゃうんですよ。しかし怒ったら反省して、やっぱりその通りなんだと認めて、初めてイエス・キリストを求め始める。黒田さんはどうですか？
今日初めの方に先生がおっしゃったの、神の啓示、人間として生まれて等しく神の啓示を見ているわけじゃないですか。自然の恵みとかを通して、でもそこからこう信仰を持つ人と持たない人の違いって何かなっていうのが、今日の授業を通して
というと、ここで私は少し抜けてしまったことがありますけれども、2章の4節を少し読んでいただきたいと思いますね。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないので、その豊かさな慈愛と忍耐をと寛容と軽んじているのですか。というのは、神様は人々を悔い改めに招く時には、まず何かハンマーで頭を叩くわけじゃなくて、愛を持って良いもので招こうとするわけ。それが、効き目がなかったら今度はハンマーを使うことがあると思いますけれども、やはりその神様の存在が分かってても、自分の罪が分かると、その良心の責めが結局嫌でしょ。そして福音を聞いてないと あのやっぱりそれを消そうとするのは人間の作業です。大胆な作業ですね。だからそこに今度はあの立法が必要になるんですね。ここにはその15節で、2章の15節ではそのまあ両親のあの弁明と責めということがちゃんと定義されているわけですね。これはあの神様は人間の心にこの生まれつきの人間に、まあ、良心と信仰心両方とも与えてくださったんですね。しかし、まあ、良心の、まあ、心の良心の中身を人間は変えることができますね。いろんな、まあ、例えば罪を、まあ、同じ罪を繰り返してやれば初めのうちに在籍感があったら後で、まあ、固くなになってしまうっていう。だからその一般的な宗教によって、まあ、その良心の内容を変えることが結構あると思いますね。だから良心の内容を正しくするためにはある意味ではその良心っていうのはコンピューターのソフト、基本ソフトと考えたら、そこにまた変な中身を入れると歪んでしまうんだとか、機械そのものは正しいんですけど中身は変なんですから、まあ、一つのよく私が覚えてる実例があるんですけど、ある教会でもうかなり通っておった男性が四国で非常に恐れてうちに走ってくるんですね、牧師館に。そしてこういうことを言いますね。先生、先生、家にはこういうことが起こったんですから教えてください。私はどこの墓とか誰の霊を拝むことを怠ってこういうことになったんですかと、すごい良心の責めを感じてるわけですね。すなわち偶像礼拝を怠ったということで良心の責めを感じているわけですね。いかにその良心の内容は歪んでおったわけですから、だからこの立法はその良心の内容を正しく変えることができるんです。神様の啓示、特別啓示によってそれを正しくすることができるわけですね。ちょっと答えよりもちょっと外れてしまったんですけれども、はい、長谷部さんは寝てしまったんですか？大丈夫？
僕もわからないことが、川先生じゃないですけど、たまっていることを見たことを言えなくて、たまったらあれだから、僕は友達みたいに怒ってるわけじゃないですけど、さっきの三章の正しいものは一人もいないのところで、それで。神様を求める者がいないっていうのにかな、そうかなという、まあちょっと微妙、まだ納得しきれない、感覚的に納得しきれない、頭では神様がこの信仰を起こさせたっていうことを言われて、頭ではそうだなと思いながら、でもやっぱり感覚的には自分が神様を求めているんだぞみたいな、そういうちょっと、罪の傲慢なところがあるなというぐらいの、そんなことにちょっと今
別に私自発的に人間は神様を求めないけれども、聖霊様が私たちに働きかけると私たちは あの神様を求めることになるんですから、あの当然はもし誰も求めなかったらここにも誰もいないはずなんですよ。なんだけどそれは先に神様が働いて、そしてその結果としては私たちは、まあ、あの求めるという、あのこの人の働き の17章でパウロナスのアレオパゴスの有名なあの人の働き、使徒言語力 の17章の中に、26節と27節と28節を読んでいただきたいと思いますね。
神は一人の人から全ての民族を作り出して、地上の至る所に住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちにある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。
というと、あのパウロがここで言っていることは、あの神様の、まあね、知ってくださった、まあ、この自然界とかその日自然、まあ、の一般啓示は、あの神様を求めさせるためのものであって、しかし問題はあのこの一般啓示だけでは求めません。あのなぜかというと、それはあの30節に出てきますから、その30節も読んでくださいませんか。
さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。
というと、悔い改めることによって初めて神様をあの求めることになるわけですね。しかし人間は、とにかく悔い改めたくないっていう、そういう存在なんですね。だからあの31節をちょっと読んでみてください。
31節、それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にその確証をお与えになったのです。
というと、ここで、まあ、あの神様の裁きの、まあ、人たちで立法を語るわけですよ。そしてあのイエス様の復活 の、まあ、あの事実をも語るわけですけれども、ここで 特別啓示、すなわち神様の言葉によって彼らを求めさせようとするわけですね。まあ、この悔い改めに導こうとするわけですね。だからあの立法にはその、まあ、人々を、まあまあ、求めさせるために大切な役割があるわけですね。土井さんは何かご質問、ご感想。
いや、まあ、息抜きじゃないですけど、そういう感じで出ようと思ってたので、うん、予想以上に重たい内容で、ジャベジャベでアッパーってなってるような感じになって、うん、なんていうか、考えさせられるなというか、全然、ね、わからないなと思うことが結構多かったので、はい。まあ、ここは悩まなきゃいけないとこだろうなという感じで思いました、
うん、はい、感じです。ありがとうございます。高橋さんもどうですか。
いや、何もないです。
はい、はい、ありがとうございますって言ったの、まあ、あの罪は 案外難しい課題ですね。というのは誰だって罪が分かるんですけれども、それを自分の個人的な大きな問題として受け入れるかどうかは別ですね。そこには大きな戦いが生まれてくるわけですね。